ローマの信徒への手紙第12章の9節から12節までお読みいたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟を愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らずに励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶え間ず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすように努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。おはようございます。昨日は9月11日東日本大震災から1年半が経った日にでした。私は去年の今日は宮城県にある石巻市というところでボランティア活動をしていました。その頃は津波から半年が過ぎ、何気ない出来事の中に人々の痛みや苦しみをそのまま受けることが多くありました。今でも思い出すと涙が流れることも多々あります。その深いところにある痛みに出会うとき、私たちボランティアはどうしてよいか分からず、じっとしてそこに寄り添うことしかできなかったなあと思います。パウロはキリスト教的生活の規範として今日いくつかを挙げています。愛すること、使えること、希望を持つこと、祈ることです。その中に共に喜び共に泣くことを勧めています。共に泣くということの深い意味を突きつけられていたのが実は去年の今頃だったなというふうに思います。ちょうど北上、石巻市の北上にある仮設住宅を訪問した時のことでした。ちょうど今頃一人のおじいさんと出会いました。そのおじいさんは奥様、お孫さんをはじめ親族の17名ほとんど津波で流された方でした。今日もまだご遺体は誰も見つかっていません。一人ぼっちになってうだるような仮設の中で一人で住んでおられました。私たちをいつも快く家に迎え入れてくださって、そしていろいろな話をしてくださったのです。お茶を出してくださったり、これからの復興に向けてコミュニティの再建について、また家族の絆について話を聞いていました。その時です、突然携帯のアラームが鳴りました。1時15分でした。その方は携帯を見ながら号泣されました。とても寂しそうでした。実は毎日1時15分には自閉症児だったお孫さんを学校に迎えに行く時間だったのです。忘れないように、遅れないように、いつもその時間にアラームを設定しておられました。もうこのアラームは必要ないんだけど、アラームを解除できんのですわと涙を流しながらおっしゃいました。津波に触られたお孫さんのことを毎日思い出すそうです。その小学校で津波によって流されたのはそのお孫さんだけだったのです。アラームが鳴るたびに孫のことを思い出して辛くなる。でも解除してしまうと孫が消えてしまうようでもっと辛い。すべてを受け止めて前へ進まなきゃいけないと思う。できることならばずっとアラームをセットしておきたい。その複雑な気持ちを話してくれました。忘れたいけど忘れられない、辛いけど心の支えでもある、そんな状況の中で生きておられる方がたくさんおられます。昨年の被災地はいつになく寒く、冷夏の日も多くあり、 何十年かぶりに川が凍りつきました。凍えるような仮設の中で一人で生活をしなければならない方も多いです。私たちの救援活動は寄り添うことをミッションにしてきました。厳しい現実の中でそれでもイエス様がそこに寄り添っておられるから私たちの活動もあると信じてきました。パウロは泣く人と共に泣きなさいと教えています。今でまで共に泣いてあげるという感覚でこれを読んでいたことに気づかされました。被災地で活動していると共に泣くしかない状況に出会います。あまりにも悲しみが大きすぎて共に泣くことしかできないのです。しかしそのような関係を持たせてくださる中心にキリストがいて、キリストも共に泣いておられる。それが私たちの支えでした。共に泣くことが必要なのはキリストが共に泣いておられるからです。一人の女子高生がボランティアに来て、何も言うこともなく何もすることがなく本当に悩んでいました。その中から絞り出した言葉は、今は泣いていてくださいという言葉でした。この言葉、この今は泣いていてくださいがどれだけこのおじいちゃんたちを励ましていることか。寄り添うことしかできない。しかし私たちは苦しむ者に寄り添うことができる。そのことをパウロによって共に泣くということで教えられているというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいと教えました。共に泣くということは本当に深く辛く苦しいことかもしません。しかしイエス様も共に泣いておられることを私たちが知ることができるように、覚えることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師募集の家族を共にいて守ってください。病の床にある者にはイエス様が共にいて癒しの御手を、悩み苦しみの中にある者にはあなたの導きの御手を与えてください。今日も私たちがあなたの祝福のもとへとなれるように力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。